もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
今結婚4年目になる主人がいてるんですけど
はい。
も、夫がちょっと借金を繰り返しまして、
はい。
離婚をちょっと考えてるんですが、
はい。
まあ、子供もまだ小さい2人がいてるので、
はい。
どうしていったらいいかなっていうふうに考えてるんですが、
あなたはおいくつですか？
30歳です。
ご主人は？
もう30歳です。
お子さんは？
上の子が3歳の女の子で、
はい。
下の子が2歳の男の子です。
お父様はおいくつぐらい？
私の父は、58です。
お母様は？
まあ、56です。
あなたはちなみに働
私
いて。
は専業主婦です。はい、と一緒に住んでいるのは、その今伝えた家族なんですけど、
あなたの本当のお父様、お母様と一緒に住んでらっしゃるの？
そうです、そうです。
どなたかにご相談になりました？
家族には伝えてますね、全員には。同居し始めたのも、まあ、1年ほど前からなんですけども、
はい。
家のお金を貯めようっていう思っていたので、
はい。
実家に住んで貯めたらいいんじゃないかということで、まあ、普段からすごく協力的なので、
はい。はい。
まあ、最後は、あなたが決めることやっていうふうには言われてるんですけど、
はい。借金っていうか、いつ発覚したんですか？
1ヶ月ほど前ですね。金額はまあ225万で
使い道は？
す。主人の、仕事上で洋服のまあ販売っていうことで、
はい。
まず自分が働く上で着ないといけない
はい。
制服代っていうんですかね。
はい。
きっかけはそれが始まりやったんですけど、
はい。
そこからまあ自分のまあ趣味でやったりとか、
はい。
子供に何か買ってあげたりとか、そういうことにもまあ使うようになりまして、
はい。
手数料がすごくかかるリボ払いっていうのに自分で勝手に変更していまして、
はい。
で、常にずっと手数料をだけを払っていってるような状態やったみたいなんです。ずっと言わずに、
はい。
給料明細とか、給料の振り込まれる口座とかも通帳をなくしたなくしたって言って、まあ隠そうとしたんです。実際やってたのは2年半前からと本人は言っていました。その前にも2回あ
は
り
い。
まして、今回が3回目です。
もう結婚当初からってこと？
そうです。最初に言われたのは、結婚した直後に打ち明けられたというか、
ええ。
すでに70万あったんですが、
はい。
それはまあ私の父と私のお金で、まあ、子供もその時妊娠すでにしていたので、
はい。
まあ、これから大変やろうということで、親が、
はい。
協力してくれて、そ
はい。
こは一度ゼロにしたんです。で、まあ、その後1年後ぐらいに、子供の児童手当を1回使ったことがあって、で、私がそれを見つけたので、やっと発覚したっていう形で、
はい。おいくらぐらい？
7万から12万ぐらいの間やったと思います。給料の、まあ、ボーナスもあったので、そこから返すっていう形で、すぐには解決しました。
はい。そして1ヶ月前に気がついた。
そうです。仮のローン審査をまず通さないといけないっていうことになって、
はい。
で、それを旦那に伝えたら、
はい。
実は225万借金があるんだっていう話をされて、
なるほど、はい。
はい。
で、離婚したとしますよね。
はい。
専業主婦でいらっしゃいましょう。
そうなんです。
例えば学校卒業してからどっか会社に勤めたりはなさったんですか？
あ、してました。福祉の仕事で、
ああ。と、もしも離婚された場合、ご
は
自
い。
身が働くことはできるの？
そうですね。今も同じような職場のところから、まあ、来てくれないかというふうには声かけていただいてまして、
で、そんな中で、
は
と
い。
りあえず迷ってらっしゃる理由は何？
やっぱり子供が大きくなって、大学の費用とか、
はい。
まあ、まあ、置かれても、まあ、そこは養育費として出してもらえるのかもしれないんですけど、子供もやっぱりお父さんのことが好きやし、
はい。
懐いてはいるので、このままこの子たちから手 親っていう存在がいなくなるっていうのはどういうことなんかなっていう。
あなた自身はどうなんですか？
表向きはすごく協力的で文句がないというか、何て言ったらいいんですかね、うん
うん、いいお父さん。
そうです、
いい夫。
はい、ただ自分のそういう悩みとか、
うん、
苦しみを出さない、出せない人なので、借金だけではないんですけど、まあ、自分の悩み事とか普段から言わない人なんですね、まあ、口下手であるし、ただ今回のことにおいてはやっぱり結果的に嘘をついてる、
うん、
ということになるので、まあ、自分の知らなかった一面というか、
はい、そうするともう一回その今日のご質問は何だかをおっしゃっていただけますか？
これから結婚生活を続けていけばいいのか、別れればいいのかっていうことと、まあ、自分から自分の気持ちとかそういうことを打ち明けられないし、まあ、繰り返してしまうっていうのはなぜなのかっていうところを、
はい、今日はですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
ご相談されてるってことはまだもうこんなやつとは愛想が尽きた、そういう感じにもなれないんですね。
やっぱり子供のこととかを考えると思い切れない部分もあります。
とりあえずお子さんのこととか生活のこととか抜きにして、はい、もうこの人とはいたくないっていう気持ちなのか、別れるのもなんだかな嫌だなというような気持ちがあるのか、それはどうなんですかね。
もう嫌だってなったら、
うん、
スパンと切る方なので。
なるほど。結婚直後に70万のことを聞いたときはびっくりしましたでしょ？
びっくりしました。
もうやらないって言ったんだよね。
そうです。
でその1年後にこともあろうに子供の児童手当に手をつけちゃったと。
はい、はい、
その時は何て言ってました？
なんか心を入れ替えてとか。
1年前と同じこと言ってたんだよねきっと。じゃあ、
はい、
それからそんなに経ってないんですかね今回。
そうなんです。はい、経ってないですね。
まあ、毎年みたいな感じですよね。
毎年みたいな感じ
ですよね。
はい、
でこともあろうにその短い間に今度は金額が跳ね上がっちゃって。
跳ね上がってますね。はい、
で なんでこんなことを聞いているかと言いますと、
はい、
まあ、一つは、ね、さっき聞いたあなたがもう愛想が尽きちゃったっていうんだったら、
はい、
新しい人生始めた方がいいんじゃないですかっていう、
はい、
シンプルな話だと思うんだけれども、
はい、
ところがまあちょっとそんなにシンプルに愛想が尽きたと思ってるわけではないという話なので、その気持ちと、
うん、
そうは言ってもこれをずっと繰り返すんだったら、
そうなんです、
1年ごとに借金してごめんなさいって言ってたらもう人間的に信用できなくなるだけだから、
はい、
やめられるかどうか、愛想が尽きてないんだったらもうそのこの借金を本当にやめられるかどうかで決めるしかないなと、
はい、
いう話なんですよ、
はい、
で状況的には今聞いたように、
はい、
3回目で毎年もう二度とやりませんって言ってまたやってるわけだから、
はい、
なかなかすぐは信用できないよねとあなたも思ってるでしょ。
そうですね、はい、
こういうご相談を受けてる時に1回は助けてあげてもいいけども、
はい、
2回目3回目はもうダメですよっていう話をよくするんですよ。
はい、
でもう3回目なんで、
はい、
しかもだんだん金額が増えちゃったわけで、まあ、2回目は大したことないか、1回目と比べたら随分増えましたよね、3倍に増えちゃったみたいな話だから、
はい、
なかなかそれは難しいんじゃないのっていうのが第一感というかの答えですよ。
うん、そうですね、
うん、
はい、
でそれを乗り越えて続けられるかどうかっていうことをね、
はい、
本当に考えるんだったら、
はい、
本当にこれ今離婚するかどうかの瀬戸際なんでっていう話をね、
はい、
本人同士で話さないとダメだと思うんですよ。まだあなたが離婚するからって突きつけてないんでしょ？
あ、言ってます。
そしたら何て言ったんですか？
離婚に結びついてなかったみたいで、まさかそれが離婚につながるんだ、それは嫌だっていうのは言ってます。
それなんでつながらないんだってあなたは詰めなかったんですか？
すぐにこう自分ではどうにかなるだろうっていうか、ボーナスが入ったらとか給料が上がったらとか浅はかにしか考えてなかったから。
給料上がって返せたりとかボーナスで返せるんだったらこうなってないわけですよね。
そうです。
で仕事してらっしゃるいい大人が、
はい、
給料上がったりボーナスが入るからどうにかなると思ったってどうにかなんない時に言ってるっていうのはもうあまりにも考えがなさすぎますよね。
はい。
だから今でもそうだったら、
うん、
それはなかなかね結婚生活って家庭が維持できなくなると思いますよね。
そうですね。
ご主人もお子さん2人可愛がってるんですか？
そうですね。で
そういうものも全部失うんだっていうことを本当に自分の問題として捉えられるかどうかにかかってると思うんですよ。
はい。
かなりその辺は厳しく話して、あなたがじゃあもう一回だけかけていいと思うんだったらもう一回だけやってもいいかもしれないね。とにかくその辺の認識を変えてもらわないと彼はダメでしょうね。私もう一つ引っかかってるのは、225万円は何に使ったのっていうことをさっきお話になっておられて、
はい、
仕事上の洋服販売とか自分の副代とか、
はい、
趣味は何なんですか？趣味にも
漫画、携帯で見る漫画とか、そういうことにもどんどんお金を使ってて、
だからそういうことに使って225万って相当無駄なっていうか、
そうです
ね、バカバカしい使い方なんで、何も残らない、
はい、
なお心配ですよね。それをあなたがよく理解した上で本当に大丈夫って言えるのかなと思えるかどうかだと思いますね。
このご主人は、
はい、
浪費癖があるのね。なので治らないと思います。だけどあなたとしてはその、
はい、
自分から自分の気持ちを言えないとかね、
はい、
半分奥様の目なんだけど半分お母さんの目として彼のことをこうなんか心底を親しみを持っているから、なかなか切り離せないんだろうと思うんですけど、でそれはだけどいわゆる家庭生活における、
はい、
お互いが、男と女の 50-50 でやってこう先に向かって目標子供を育てて、人生を共に歩むとは違う感情ですよね、は
い
は
い、そうですね、
うん、家族としてお互いにやっていく上ではこのままでは通用しない感覚ですよ。そこをきちっとご自身の中で分けて考えられないといけなくて、それでもこの人が好き、この人を守ってあげようと思うなら、
はい、
浪費癖はもう認め、この人はもうお金がザルの上からこぼれるように出ていく人なんだ、その分自分が一生懸命稼いで家族を養っていく、
はい、
その自信が持てたらそのまま結婚生活続けても大丈夫だと思いますけど、うん、そしてもう一つ洋服やっぱり一番買っちゃうんじゃないかと思うんですが、
はい、
もう一つの方法としてはご主人この店辞めた方がいい。
そうですね、
うん、
うん、
もっと違う仕事に移られて、
はい、
やり直す方がご主人のためにもなるし、はい、努力してみる価値はある点だと思います。
はい、
一つ付け足したいのはあなたはさっきその、はい、離婚の問題で迷っている理由として3つ挙げられたんですよ、
はい、
で子供が小さいっていうのと3番目に挙げた子供も父親が好きだしというのは、
はい、
これ別に離婚したって両立するんですよ、
う
ん、
ね、
離婚したって ずっと父親だし仲良くさせてあげればいいんだし、
はい、
逆にね生活の問題で夫婦仲が悪くなるぐらいだったら別々になってお父さん子供の関係かえって良くなるかもしれないですよ。で2つ目に挙げたね、大学とか将来の問題があるって言ったけど、
はい、
こういうなんか浪費癖のある人はどうせ頼りにならないですよ。あんまりねその迷ってる理由としては客観的に見ると合理的じゃないんで、本当にこの人と一緒にいられるんだろうか、いる意味があるんだろうか、いるとしたら覚悟がいるよねっていう、
そういう
ことですね、そういうことで考えないといけないと私も思います。
わかりました、
はい、
それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。